B 面の手触り。このポッドキャストは GMO ペパボのデザイナーのたわいないトークをゆるりとお届けする番組です。本日のパーソナリティは GMO ペパボ EC 事業部シニアデザインリードのリンです。よろしくお願いします。
はい、GMO ペパボ、スズリミンデ事業部でデザインリードプロダクトデザインを主にやっていますフミンクです。よろしくお願いします。
はい、GMO ペパボの EC 事業部の事業開発チームってところでエンジニアしてます、ドスコイこと武田と申します。あだ名はドスコイです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日はこの3人でお届けしたいと思うんですけれども、今日のテーマは、今年の4月から5月にかけて開催されていた学生向けのハッカソンイベントのハックワングランプリっていう、デザインシップが主催しているイベントがあったんですけど、そのイベントが、GMO インターネットグループが、スポンサーをしていて、今年で2回目になるんですけど、そのイベントの、私は審査員で今年参加していて、でフミンクさんとドスコイが学生チームのメンターとして参加していて、今年もすごい盛り上がって面白いイベントだったので、ちょっとそれについてお話ができればいいなと思っております。ハックワングランプリ概要つってはもうなんか今説明した通りっていう感じではあるんですけど、ですね、ハックワングランプリが、まあ、さっきも言ったようにデザインシップ、年に1回開催されるデザイナーだったら知っているであろうデザインの大きなカンファレンスがあるんですけど、そこが主催している、デザインだったりエンジニアリングを学んでいる学生の皆さんへのハックソンイベントになります。で、どのぐらい今年参加したのかな、でも150人ぐらいはおそらく参加していたはずで、チーム数もかなりありましたよね。40チームぐらい
あった
のかな、
ぐらいあったんじゃないですかね。
で、全国から学生が参加していて、で、オフラインで参加するチームと、オンラインで、遠方の方もいるので、オンラインで参加するチームみたいな感じで分かれていて、で、知り合い同士でチームを組んで応募するのもありだし、一人で応募して、誰かとチームを組んでいくみたいな、なんかそういう感じでも参加できるようなやつで、で4月にキックオフのイベントでそのチームの顔合わせみたいなのと、今年のテーマみたいなのが発表されて、今年のテーマが小さくなる日本っていうテーマで、開発してください、何か作ってくださいねっていう感じで、でそこから4週間ぐらいかけて5月の9日がオンライン枠の、デモデーで、10日がオフライン枠デモデーで、東大のあれはなんていうの、
本郷キャンパスですね、
のところで、実際にプレゼンテーションを行ってもらって審査されるっていう風な感じでした。で、我々はもうキックオフもデモデーも、あとその後アフターパーティーが、GMO の、オフィスのフクラスっていうところで開催されたんですけど、それも一通り全部参加してっていう感じ。
そうですね。
ですね。で、ふみさんは今年初メンターだったんですけど、ふみんくさんは何チーム見てました？
自分は2チームで、そのオンラインチームと、オフラインというか、まあ、リアル近くにいるメンバーのチームと一つずつっていう感じでしたね。みんなそんな感じだったんじゃないですかね。
そうですね。僕も1チーム1チームでした。
もうドスコイは、あれですもんね、去年もメンターとして。
そうですね。去年は4チームぐらい見させてもらったんですけど。
めっちゃ大変です
ね。大変ではあったんですけど、どのチームを本気でされてて、今年は1チーム1チームで、今年も本気でされてて。光栄な限りでした。
いや、なんか私は去年何の役割もなくって、うちペパボからメンター してる人たちのメンターをするみたいなちょっと謎の役割をしてたんですけど、そうそう、だからなんか実際どんな感じでメンターしてるのかあんま分かってなくって、なんかどんな感じでやってました、その4週間。
そうですね、まあ、自分の場合は、まあ、基本的にはやっぱりそのあんまりまあこっちが何かを言うっていうよりかは、まあ、メンバーがいろいろこうあのテーマに対して考えたり実装して進めたりしてるっていう時に何かこう、まあ、一応プロダクトバイスの経験者として自分たちがいるんで、まあ、もし質問とか聞きたいことがあれば、まあ、いつでも聞いてくださいっていう感じで伝えてて、まあ、定期的にワンオンワンを1週間に1遍ぐらいやったっていう感じだったんで、まあ、そこでいろいろ質問を受けて答えるみたいなのが主でしたけど、どうすこいくんはどんな感じでした？
はい、なんか僕もおおむね1週間に1回は面談入れるようにしていて、まああと調整つかない時とか割と後半の部分とかは全然ディスコードで連絡でも答えるよっていう感じで進めてました。でなんか一応僕エンジニアだよってことは伝えてはいたんですけど、結構どちらかといえば一番最初のプランニングとかどうやって進めようかなとか、あとスケジュール感どうですかみたいなところで結構相談受けたり、こうした方がいいんじゃないかなとか、こういうことをこういうのできるといいんじゃないかなみたいな話をしたって感じでした。
へえ、なんかチームにそういう PM 的な人がいるかいないかでだいぶ違うみたいな話を他のメンターの方がされてたんですけど、なんかそういう学生たちのそのチーム内での役割みたいなのってなんかうまく決まってました？
あ、それで言うと僕のチームは割と結構そのリードをしてる方と主に一緒に話したり連絡取ってくれたりってことがあったんで、その人はだから PM の役割をしてた感じになるのかな。確かに今聞いてて思いましたね。
自分が見てたチームだと、まあ、エンジニアだけのチームと、あとエンジニアとデザイナーを目指す人たちが、学生さんたちが集まるチーム2種類あったんですけど、まあ、そのデザイナーが、含まれているチームの方はデザイナーが、まあ、いわゆるデザイン的なところの面倒を見つつも、プロジェクト進行みたいなところも結構その方がされてた印象があって、まあ、そこは結構こううまくいってたのと、まあ、エンジニアの方だけのチームだとどちらかといってやっぱ作るところにフォーカスが当たってプロジェクトマネジメントみたいなとか、まあ、作る以外の部分に結構苦労されてる印象があったんで、
うーん、
まあ、チーム構成めちゃくちゃ影響してるなっていうのはすごい感じましたね。
確かに、
特に今回というかこのハッカソンってちょっと他のハッカソンあんま詳しくないんですけど、その本当に作るだけとかじゃなくてもうあのコンセプトみたいなものがあって、で企画からデザインから設計から実装からみたいなでプレゼンかみたいなとこまで一通りプロダクト開発にあるものがあるんで、やっぱりこうそれぞれの得意なスキルがうまいこと集まってないとなかなか苦労してそうっていうのがあったんで、チーム構成結構影響あるなすごい見てて思ってました、
うんうんうんうん、そうっすよね。なんか最後なんとか着地させたけどなんかきっといろいろ迷ったんだろうなみたいなのが最終発表の時にちょっと分かるようなチームとかもあったなと思っていて、いやーなんかでも4週間で、まあ、さっきフミクさんが言ってくれてましたけど、まあ、最初テーマ聞いてでそっからじゃあどうしようってみんなで考え始めて、でそのテーマに対しての何だろう、何を自分たちは解決しようとしてるのかみたいなところのその周りが聞いても納得するような理由だったりとか、あとそれを実際のプロダクトだったりアウトプットに落とし込むっていうところと、で今回そのオフラインのデモデーの時は30秒ピッチをして、でその後、ブースに制作物を実して審査員が来るからプレゼンするっていうのがあって、でさらにオーディエンスショーもあるから他の学生の人たちが回ってきてそこで都度解説するみたいなのもやってて、なんか準備がすごい大変だなと思って、去年はプレゼンだけだったんですよ。だから実際のものは持ってきてる人もいてたし なんかない思いてみたいな感じで、去年の方が申請大変だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、あれを全部作りで、しかもブースも結構こだわって作ってる人たちが、
ね、
多かったから、いやあれ4週間で、しかも別に暇じゃないじゃないですか学生だし、まあ、大変だなと。
なんかそのボリュームもそうだし、そのプロダクト開発のその一連の流れみたいなのをもう自然に学生さんもやっちゃうんだみたいなところがあって、
そうですよね、協力して、
うん、学生の時なんて何もそんなこと知らなかったのに、もう参加してくるみんなはもうそういうテーマがあって調査して設計してとかが全部分かって、なんか当たり前のこととしてやれるんだっていうのが、ちょっともうそもそもその時点でちょっと驚きでしたね、だいぶ、
うん、
そうですよね。結構僕は学生の時とかだと、もう好きなものを作りたいってなって、全然まとまんないみたいなこととか、いや僕はこれがいいと思うみたいになって、結構バラバラになっちゃうのかなって思うんですけど、結構モノチームも得意な人とか専門領域とかを任せて、みんなでいい感じに協力してすごいものを作るっていうパターンが話してて多いのかなっていうのは、すごい尊敬できるなって思いましたね。
学ぶカリキュラムの中に入ってるのかなとか
普段どういうことやってんのやろう、
もう仕事みたいなことをやってるのかみたいなこととか
ちょ
っと
ね。なんかあのハッカソンなりしてる子たちが結構いるっていうのは後で聞きました、ね、うん、なんか年に何回もハッカソンに参加してますみたいな、ずっと出てるみたいになりますよね、それやったら、
ね、
うん、でもすごいなと思って。
どすっこいくんとかは、まあ、数年前まで学生だったじゃないですか。
そうですね、
その頃から結構ハッカソンとかって当たり前な感じでした。
僕学生時代ハッカソン1回しか出たことないし、その1回もその、まあ、当時やってた LLM をまあいろいろ面白いもの作ってみようぐらいで、賞金があるものではなかったんで、全然ハッカソンとは無縁な世界ではありましたね。
もうみんながこういうハッカソンに出るのが当たり前なのかなとか思ったりして、どうなんだろうみたいなとこが気になってました、初めて参加して。
いや面白かったですね。なんかメンターやっててすげえ大変だったみたいなこととかありました？いやこれ難かったわとか、ここでしか言えねえわみたいなやつ
でもあなんかすごくこう具体的に大変だったっていうよりかは、これどう関わってあげたらいいかなっていうのが、ちょっと最後まで距離を測りかねてたなっていうのがありましたかね。なんかそうですね、メンターっていう立場でなんかどの辺まで、
はいはいはい、
なんていうんですかね、コメントしてあげるとか、具体的なアドバイスにするのか、もうちょっと抽象的なことを言うのか、こっちから提案みたいなことをした方がいいのかどうかとか、なんかそのサポートが、そうですね、どこまでやっていいのかっていうのも、なんか他のメンターの方ともそんなにそこをなんか合わせたりっていうのは特にしてないん
で。そうですね。
それでなんか審査の結局最終結果に影響出たらなんか申し訳ないなと思いながら、もちろんここは結構初めてだったのもあって、ちょっと悩んだところでした
から。確かにな。そうですよね、学生たちがやっぱ考えないといけないっていうところだと、どこまで踏み込んでいいのかなっていうのありますよね。
なんですよね、あくまで参加されてる皆さんが考えて作るのが主なんでみたいなところが。
え、なんかドスコイはこれ難かったわみたいなのあります？
そうですね、結構、まあ、去年も僕メンターさせていただいて、今年もさせていただいたんですけど、結構そのエントリーするときはみんなやる気満々でやるぞってなるんですけど、結構やっていく中でメンバー間でも熱量が変わったりとか、あと全然友達同士で来てる人は結構楽しそうにずっとやってるんですけど、初めまして同士でやってるところでチームワークをなんとかしてるのって結構とてもすごいなって思ってて。
そうですよね、
なんかコミュ力高と思って。
そうですよね、
それそうかも。
だから本当に最後までちゃんとプロダクトにしたってチームは、もうそれだけで僕的にはすごいことなんだなっていうのは本当に思ってて。
確かに、
いや本当にそうだと思う。完走するだけですごいなとは。
ですね、
実際に担当したチームがその バラバラで応募されてた人たちのチームがあったっていう。
僕の今回のチームはみんな友達同士とかで参加されてたんです。去年とかは、まあ、最終的には出せてはいたんですけど、途中で特定の一人の人とかがやっぱ就活とか忙しい時期なんでちょっとあんまり触れないとかっていう話は結構聞いたりしてて、まあ、そういうチームもあるんだろうなとはちょっと想像してましたね。
どういうチームになるかわからない形で参加してる人はすごいなと思いますね。
そうだよな、誰と当たるかもわからんからな、すごいよな。なんか逆にこれはうまいこと言ったなみたいなやつあります？これは俺ナイスアシスト
ナイスアシスト。
あの、それで言うと結構その社会人の人と接する機会って確か僕大学生の時あんまりなかったなっていう記憶があったんで、まあ、今回のメンターの話ではあったんですけど、全然そこから多少脱線して就活の話とか、なんか相談できることはなんか一応ただとして相談してあげたいなって気持ちあったんで、そういう雑談はできたんで結構、まあ、それはそれで参加してよかったなって思えたら嬉しいなって感じ。
あ、それめっちゃいいな。
それもできるとすごく参加する意味がまたもっと広がるっていうか、学生さんにとってはだいぶね嬉しいですよね、そういう機会があると。
っていうのは結構よくできたかな、まあ、まさに弊社ペパボで大事にしていることの一つのファンを増やすってことができたかなって思ったんで、なんかまた機会あったら引き続きそこは続けていこうかなって思ってます。
ファン増やせたかな
ミンクさんブースも立ってましたもんね。
そうですね、
あのデモデーの時の GMO ブース。
そうですね、 GMO がグループ全体でのブースか、ブースを出してて、そうですね、まあ、今回やっぱりその、まあ、僕たちを知ってもらうというか、まあ、就職活動的な意味合いでもまあそうですし、まあ、一応企業として、まあ、あの僕たちの活動を分かってもらうというところで、まあ、ブース出してて、パソコンでくじみたいなのを引いて優先であの商品当たるみたいなイベントもやって、まあ、あの学生さんがいろいろ来てくれてて、まあ、ありがたかったんですけど、まあ、意外とその流れで、その、なんていうんですかね、少しその、まあ、GMO のことだったり、まあ、僕ら、ジムペパポのことだったり、みたいなところにちょっと話が及んだりとか、それこそ就職活動的な話だったり、ハッカソンの内容の話になることもありつつ、そういう別の、なんていうんですかね、仕事の話とか、そういう GMO の話とかにつながって、いろいろお話できたっていうのは、あまり、もちろん他のイベントであんまない体験だったんで、それはすごく面白かったですし、なんか、そこでいろいろこういい影響が出てるといいなっていうのは、はい、思ってました。
メンターなんかどのタイミング日中されてたんですか？なんかワンワンみたいなのって、私いつみんなメンターしてんのやろうと思って。
日中ではありましたよね。なんか僕は結構夕方頃に入れてほしい、お互い予定が合う時があったので夕方頃が多かったですね。
うん、
そうですね、自分も日中に、そうですね、まあ、週1回は確実に、まあお話する機会を入れてたという感じですね。でもなんかあんまりこう、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、ちょっとこう どれぐらいこうサポートしてあげたらいいんだろうなって考えながらやってたというのもあったりしたんですけど、まあ、結構その、定期的に入れてる時間だけで自分とその見てるチームは完結してたんで、他のチームのメンターはどうしてるのかなっていうのは気になって、そしてもっとこう追加でサポートな時間取ったりしてるのかなとか、
うん、あ、けどそれで言うと僕のチームはなんかすごい時間外に突然何か来るとかは全然なくて、本当にミーティングの時間中で完結されますし、なんかむしろ僕は日々の仕事の中で30分間とか学生の方とすごい話せるのは、僕の方も結構楽しいし勉強になるなって思って、なんか結構仕事の中のオアシスみたいな結構楽しさはあったんで、
すごい、オアシス化してた。
僕もすごい勉強させてもらって、あ、そのアイディア面白いなみたいなの出たり楽しませてもらってました。
それ最高ですね
めちゃくちゃいい話だった。なるほどね。なんか私はその作られていく過程は全然見てなくて、本当にっていうか、あのディスコードとかでやり取りされてるのは一応ディスコードにはいてたんで、 見ればする状態ではあったけど、あんまり見ん方がいいかなと思って見ずに、割と当日をなんか中間発表は一応参加して見てて、面白そうなやつとかはその時にもうメモを取ったりとかしてたけど、でもいざ当日審査ってなると、あと時間がなくって、あの
大変そうでしたね
ブースが3回に分けて1回6チームぐらいのブースがあって、1時間ぐらいで回るみたいなやつだったのかな。なんか一応時間が来たらなんか鐘みたいなの鳴らしてくれて、聞いてくださいみたいな感じで運営の人たちがしてくれるけど、でもなんか話聞き出したら、なんかそんな時間で切って移動するみたいなのもなかなか難しくって、でもなんか何回か回してると学生の子たちが説明に慣れてきて、なんかあのスムーズに回れるようになってたんですけど、でもなんかすごいプレゼンもうまいなと思って、審査員が審査員に響きそうなポイントをめっちゃこう、なんだろう、理論武装みたいな感じでめっちゃ用意してる子たちとかも、なんかもうこれを作るまでのミーティング時間がものすごい、こう何時間もやりましたみたいなことを言ってくれて、すごい。そう、そのみんなの話を聞いていくのも面白かったし、3ターンぐらいする間に1回1ターン見終わりました、審査員室戻りますみたいな感じで、なんかその会議室みたいなところに戻って、5段階評価みたいなその審査項目みたいなのがいくつかあるんですよ。それを書かなあかんけども難しくって、いやでもあっちはこうやったからこっちはこうでみたいなのを考えてたら、すぐ、あ、次のやつ始まりますみたいな感じで、うわーみたいな感じになって、でもなんか自分はすごいこう思ったみたいなものを持った状態で他の審査員の人たちが話してるのとかを聞くと、なんかすげえ面白くて、そういう風に捉えるんやみたいな感じで、だから普段なんか仕事で全然ご一緒になる機会とかがない、その東大の渡辺先生とかとそういう場でお話できるのもすごい楽しいなって、他の審査員の人たちの そのいろんな観点が見れるのが自分的には一番面白いところだったなって、こう審査員もみんなやったらいいのにって思いました。
あのみんなやったらいいのにの中身はそれだったんですね。
そう、メンターもみんなやったらいいのにやけど、審査員もそれでみんなやったらいいのにっていうのも思ってすごいよかった。
確かにあんだけこうそうそうたるメンバーの人たちがと同じものを見て、みんなでどういう観点で何を考えたのかを話すって機会ないですもん。
でもなんかみんな優しくって、やっぱりなんかこうすごい学生の子たちの、なんだろう、多分すごくこう頑張ってほしいっていう気持ちがある人たちが集まってるから、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
いい人、なんかね、すごいフィードバックとかもみんないっぱい書いてて、ちゃんと届いてたらいいなと思ってます。
いや結構そのデモデーの日、僕が説明を受けてる隣で審査員の方がフィードバックしてたり話してたりするのちょっと耳に挟んで聞いたりしてたんですけど、いや全然僕の視点と違ったり、すごい真摯に伝えてるなってのを聞いちゃって、なんかそっち側にすごい集中しちゃってあんまり聞けないみたいな時があったんですけど、いや審査員の方たち大変だけど、すごい学生の方たちになやってわざわざデモしてくれたことの良さをすごい最大限発揮してほしいっていう思いはなんか僕の方からもすごい感じたので、いいなと思いました。
なんかあのハッカソンで、まあ一通り作り終えるじゃないですか、そのデモデーの後とかに学生の方々が審査員とかのところにバーって行って、もっと良くしたいんですけどどこが気になりますかねみたいなのをめっちゃヒアリングしてて、すごいと思って、このでだなんかこの後もみんなで開発続けるつもりなんですよねみたいなことを言ってるチームが結構あって、
そうなんですよ、結構いてびっくりしました、うん、
そう あとなんか去年の、グランプリやったかな、去年賞を取ったチームはなんかどっかの企業と一緒にコラボしてそのまま開発続けてるみたいなこと言ってて、すげえと思って、
すげえ、
すごいですね。
ちゃんと実現までこぎつけてるんですね、ハッカソンきっかけに。
そうなんだよな。で、私あのペパボが27卒から新卒のデザイナー採用を再開したときに、あ、このハッカングランプリも作品をリデザイナーに投稿するっていう、そのリデザイナーも一緒にそのイベントの企画のところに入ってるから、作ったものをそこにポートフォリオとしてあげるみたいなのがあるんですけど、私たちもその採用するときにリデザイナーの学生さんの作品とかをブワーってすごい数見ていくんですけど、やっぱその中であのハックアンで作られたやつとかがたまにやっぱ出てくるんですよ。そう、知ってるから、あの時参加してくれた子みたいな感じになってすごい嬉しくなる。いいよね、そうやって作品になるもんね。
そうですよね。なかなかどうなんだろう、学生の時でこうそういう作、ま、なんかこうまとまった時間で作品を作るっていう機会も限られてますもんね。と
そうなんですよね。やっぱこういうハッカソンとか出ると作品増えたりとか、なんかまた違った授業でやるのとは違ったものができていいですよね。
うんうん、
前なんかあの何ですか、ペパボのイベントというかで、あのポートフォリオ、学生さんのポートフォリオを見て、
夜のポートフォリオ相談室、
そうです、そうです、そうです、っていうイベントをやってて、その時にもあの学生さんのポートフォリオを見させてもらったんですけど、もう結構いろんな、こうな作品をどういうのを載せてどう見せるかみたいなところすごい苦労したりパワーをかけてる方がたくさんいて自分はそういうことはあんま学生の時にやったことはなかったんで、なんかすごい大変そうだなとか思ってたなんか、あ、そうか、みんなこうやってハッカソンとか出たりとか、まあもちろん大学の授業でとか、なんかそういうのでいろいろこういう成果をこう積み上げていってるんだなっていうのがすごい実感できましたね、これを近くで見させてもらって。
いや、ポートフォリオ、そういう、僕はエンジニアなので全然ポート作ったこともないし、あんま見る機会もないんですけど、結構こういう見せ方みたいなのって、いや、すごい考えて配置されてるんだろうなっていうのを想像して、いや、大変なんだろうなって思うのと、すごい頑張っていいものを作ろうとしてるのは尊いな。
尊い
本当に尊い。
それだわ。
なんかやっぱ自分たちはポートフォリオをこう 見る側じゃないですか。でもやっぱそのパッと見た時になんか伝わるかどうかみたいな、結構第一印象でまず一回私はなんかこう選定というか見てるところがあるなと思ってて、あれは何なんですかね、レイアウトなのか。今あのポートフォリオを中途採用とかでももうなくていいですみたいな会社もあったりするんですよ。ポートフォリオはいらないけど、その分どういうことしてきたのかみたいなのを時間をかけて話すみたいなことをされてるらしいんですけど、あ、なんか新卒はでもあの必要だよねみたいな話もその時してたけど、なんかこう、そうだな、やっぱそこですごくこう伝えたいものがをつこう伝えたいっていう意思がそのポートフォリオに込められてるかどうかみたいなところから、もうなんかデザインが始まってるなと思って、なんかそこはすごく見ますね。ただなんかたまにポートフォリオのクオリティ自体がめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、なんかすごい面白そうなことしてるなみたいな人も中にはいて、そういう人はなんか一回お話ししたいなと思って書類通したりするときはありますけど、新卒なんてすごい遠くしなんて全然何も覚えてないんですけど、ドスコイの時は新卒のうちの採用受けってどういう感じでした？面接
あ、そうです。なんか僕はそのインターン経由とかじゃなくて、その就活サイトでその HR の人からまあ、うち来ませんかみたいなスカウトメールみたいなのがあって、カジュアル面談して一次面接二次面接最終っていう面接で入ったね。
へえ。一次面接誰だったんですか？
一次面接はもういなくなっちゃったんですけど、ぎゅうぎゅうさんと
か純木さんかな。
うん。で二次がアンチポさんとか。
そうですね、アンチポさんとケンちゃんくんさんです。
CTO とあれ今 V of D
どうした VP を E、うん、
あ、E か、
D、難しい名前だ
そう
なんか技術的なことを見るあれもあるんですか？なんか テスト、
あ、なんかそれで言うと、僕も今ちょうど採用面接官側で関わってるんですけど、そのエンジニアは結構 GitHub を上げたりとかテックブログを上げたりして、なんか履歴書に書いておいて面接中に結構深掘ったりとか、いう風にこだわりがあるのみたいな話をしてちょっと話してみるとかってのがいいですかね。
じゃあどうすこいくの時もなんか学生の時に開発してたやつが GitHub とかに上がってて
ですです、
なんかみたいな、
結構開発の話を深掘られたり、まあ、あと僕大学院で研究してたんで、アンチプさんは研究の話をとにかく深掘ってきました。
そう、
それがまあデザイナーとポートフォリオになってると今、
うん、
そうですね。
いや、今の学生さんまでで優秀だなという気持ちになるな。
ちょっとやっぱ自分とかも間が空いてるからっていうのもあって、余計こうメンターのアドバイスが難しかったみたいなところは結構ありますよね。今自分の経験とか考えていっちゃってもずれてる可能性があるなみたいなところも、
そうですね。それは確かにな。なんかなんだっけ、アフターパーティーの時に、その審査員の方と一緒にトークセッションするっていうのがあったんですけど、なんかやっぱその、自分たちの感覚では、SNS の匿名性みたいなところは、なんか匿名だと安心みたいなところ、感覚あるじゃないですか。なんか学生の子たちはそれが逆に不安みたいなことを課題として挙げててみたいな話があって、なんで匿名でやり取りするんだみたいな、本名でいいじゃないかみたいな、そこのそういう価値観が全く逆みたいなのがあるんですよねみたいな話をしてて、すげえ面白いなと思って、なんかそういう話を聞くとやっぱ新卒の子って毎年取りたいなっていう気持ちになるんですよね。
ああ、
うんうんうん。
どうぞずれていっちゃうもんなって思って、まあずれてる分にも別にいいんです、いいかなとも思いつつ、かそういう意見もあった上でなんかサービス作ったりみたいなのがしていけるといいんかなって思うんですよね。
うんうんうん。確かに、なんか今年入ってきた新卒の子たちも全然僕たちと違う SNS をしたりに、
その差でその数年の差です
ごい B リアル撮りましょうって言われて、
あ、
B リアルみたいな、
例のやつ、
なんかちゃんと知ってる人は初めて見たみたいなみたいな話をしたり、結構話してみると面白いし、あ、こういうの流行ってんだねみたいなの思っちゃうようになっちゃいましたね。
もちろんなんか一部ですけど、やっぱそういう新卒採用を継続して大事にする会社って多分多いと思うんですけど、やっぱそういうのの取り込みみたいなのが結構大事なんですかね。その感覚の違う人たちが次々に入ってくるみたいなのが結構大事だからやったりもしてるのかなとか、まあ、話聞いて思ったり、
うんうんうん、
多様な組織の方が強いって言われる
で、そうですね、
まあ、そういう意味もあって頑張って新卒採用続けたりとかもするのかなみたいなのはちょっと思ったりしますね、
うん、そうですね、それはやっぱ結構大事かなっていうふうに思いますね。
単純になんかマッチする人を中途で取ってくればいいっていうものじゃないというか、こう組織を作るっていうのは、
うんうんうん、
そうなんですよね。なんか中途採用の時でもなんか自分よりやべえやつを採用しようみたいな、
ああ、なんか言いますよね。
そう、 もしかしたら自分の仕事はもうその人に持っていかれるかもしれないが、自分よりやべえやつを採用するんだみたいな。
そうですよ、やべえやつを採用したいですね。
やべえやつを、やべえやつ募集って書いておきます、ね、
やべえやつ募集です。
なんか私ハックアングランプリとか、まあ、学生の方がそういうものづくりをしてるところにめちゃくちゃこう影響を受けて、なんかもっと自分もなんか作っていかなきゃみたいな気持ちになったんですよ。
あります、
まあ、とはいえまだ今何も作ってなくてですね。あ、でも最近子供と話してる時になんか子供のアイディアをもとにクロードでゲーム作るみたいなのを子供と一緒にやるっていうのやってて、
へー面白そう。
今言葉バトルっていうなんか強そうな言葉を入力してその攻撃力で競うみたいな。
へー
我が家で流行ってる今。
それ強さを AI が判断してくれてるってこと？
そうそうそうそう。
へ
ー、でもなんか今日会社でちょっとやってみたら長ければ長いほど強いんじゃないかっていう説が出てきて、アルゴリズムがちょっとバレそうなんで。
アップデートが入っちゃう。
確かにな。なんかすぐハックしようかなって思っちゃうの、エンジニアだなって思いながら。
やばいやばい。
いました。
やばいやばいやばい。でもね、みんなに使ってもらって。
いや、めちゃめちゃコンセプトとか面白そうですよね。
お、子供のね、発想がまた面白いから。
今はもう、形にするのがすぐですからね。
うん、
デジタルとかだったら特に。
そうそう、
コンセプトさえあれば。
そうですね、なんかさっきのハックワンの話に戻るんですけど、みんな結構すごいもの作ってて、いやこれ僕作れるかなって思いながらとか、なんか初めてなんかソフトウェアの研究してたか、ソフトウェアが得意なのにハードウェアに挑戦しましたって人もいて、
あ、そう、
すごいその熱意。
なんでできちゃうんだろう。
そう、なんでできちゃうんだろうって思いますよね。
単純に今熱意がすごいみたいな話なのか、まあ、なんか
優秀な、
なんだろうな、より情報が溢れてるからチャレンジしやすいみたいなところとかもあるのかもしれないですけど、
こだわると熱意がすごい感じれて、なんか自分の技術に閉じずにやりたいことをやろうっていう熱意をすごい感じて、いや
大事だな、
いやそういうのやっぱ大事ですよねって思いましたね。
確かに、あんまそこに壁を感じないのかな、やっぱ参加してる人は。
いや素晴らしいですね。いやそういうものづくりしていきたい、マジで。なんか逆にいろいろ学ばされましたという感じ
でした、ね、いや本当にそうです。
いや本当に
勉強しました、
うん、やっぱもの作りたいなって思いますね。
もの作りたいですよね。
作りたくなる。じゃあ作ってるんですけど、
あ、まあ、作ってるんだけど、
ですけど、よりなんかこう純粋な意味で思っちゃいますね。
はい、ということで、そろそろいい時間になってきたというところで、はい、なんか言い残したことありますか？
言い残したこと、なんかあるかな。これ来年もあるんですかね。
来年も多分あるんじゃないかな。うん、面白いですもんね。
いや僕らもいいし、すごいいいイベントだなって毎年思って。
そう、私はメンタルで参加したいな。そう、でも私が出ちゃうとちょっとね、あれなんだよな。私じゃなくて他の人に出てほしいんだよな。
いやそうですね、社内でも結構みんなたくさん出てほしい。
そう、
僕も思います。
うん、でも何かしら関わりたいなと思いますね。まあ全然ね、でも2回でも3回でもメンターはやっていただいて全然大丈夫なんで、
引き続き、ね、うん、ちょっと関わっていきたいですね、会社として。
そうですね、うん、はい。ちょっとこの B 面を学生の方が聞いてるかどうかは全然わかんないんですけど、学生の方で来年参加できる条件を満たしてる人が、まあ、学生だったら参加できるんだと思うんですけど、いたらぜひ参加していただきたいなと思います。
お待ちしております
。お待ちしております、
はい、ぜひぜひ、
はい、もしかしたら、ね、この中の誰かがメンターになるかもしれないから、ね、
確かに。それ聞かれてたら、この人はメンターの時こういうので迷ってたんだよなとかいうのを持った状態で メンタリングされるみたいな。
それはそれでちょっと面白いかもしれない。ぜひお待ちしております。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。フミンクさん、ドスコありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。